フォトニュース、街の話題をお届けします。4月19日金曜日、20日土曜日。コロコロして可愛い卵型和紙手まりを作ろう。松仙和紙手まりワークショップ、エンパーク。2日間にわたり、卵型のヒノキに和紙を貼って和紙置物を作るワークショップを開催。スプレーで水を吹きつけた和紙を接着剤が塗られたヒノキに貼り付けて製作しました。参加者は和紙にシワが寄ってしまうため貼り付けるのが難しいと言いながらも一生懸命に製作。手のひらで和紙をなじませて乾いてくると和紙が縮んで綺麗な仕上がりに。会場は出来上がりに満足する笑顔で溢れていました。写真説明、3枚あります。1枚目、小さな男の子とお母さんらしき人が、和紙手まりを両方の手のひらを使ってコロコロと転がし、和紙をなじませている様子。2枚目、中高生くらいの2人が、卵型のヒノキに接着剤を塗っているところ。3枚目、参加者が作った和紙手まりが、机の上にたくさん並べられている様子。写真説明終わり。5月4日土曜日、高ぼっち高原へ行こう。市道高ぼっち線、冬季閉鎖解除。高ぼっち高原。市道高ぼっち線、延長 16.3 キロの冬季閉鎖が解除され、2年8ヶ月ぶりに、東山からと崖の湯からの両ルートが全線で通行可能となりました。ゴールデンウィークには観光客が多数訪れ、駐車場には50台以上の車やバイクがずらり、中には自転車で登ってきた強者も。北アルプス、諏訪湖、富士山が見渡せる高ぼっち高原に市民の皆さんもぜひお越しください。写真説明、3枚あります。1枚目、高ぼっち高原から見た北アルプスです。山々の峰は雪で白くなっており、青空とのコントラストで山の稜線がはっきり見えます。写真手前には、麦わら帽子をかぶった人が2人、ベンチに座って景色を見ています。2枚目、高ぼっち高原から見た諏訪湖です。遠くにはアルプスの山並みが見えます。写真手前には観光客が2人、指を指しながら景色を見ています。3枚目、4月24日水曜日の市道高ぼっち線開通の様子。黄色い車体の道路パトロールカーが市道高ぼっち線を走りながらパトロールしている様子です。写真説明終わり。5月12日日曜日、みんなでスポーツを楽しもう。第36回塩尻市ファミリースポレクフェスティバル、中央スポーツ公園、桔梗小学校体育館グラウンド。平成元年6月に議決された健康スポーツ都市宣言をきっかけに始まったこのイベント。コロナ禍で中止や縮小開催の時もありましたが、本年度はコロナ禍前の規模で開催されました。野球やサッカー、弓道などの体験型の種目のほかに、親子で楽しめるニュースポーツの種目も数多く用意され、新緑がまぶしい中央スポーツ公園一帯には約1500人の親子連れなどが集まり、爽やかな汗を流しました。写真説明、3枚あります。1枚目、何人かの子供がスラックラインをしているところ、高さ30センチほどに張り渡されたベルト状のラインの上で、両手を広げてバランスを取りながら、綱渡りのように歩いている様子。2枚目、2人の子供が青いボールを蹴り、サッカーをしている様子。その周りで大人が3人、その様子を見ています。 3枚目、体力測定の様子。参加者は床に足を伸ばして座り、両手で台を前の方に押しています。スタッフが押した長さを測っています。写真説明終わり。5月18日土曜日、19日日曜日。ぶどう畑に囲まれた平出遺跡で塩尻ワインに陶酔。塩尻ワイナリーフェスタ2024平出遺跡公園。晴天の中、大好評のフェスタが今年も開催。オリジナルのワイングラスを手に塩尻ワインを楽しみました。今年の特徴は、要望の多かった参加者用グラスのサイズを一回り大きくし、試飲できるワインのグレードも上げるなど、より上質な塩尻ワインを味わえる内容に変更。2日間で約4000人が塩尻ワインを味わいました。東京から来た春日萌さん29歳は、赤も白もスパークリングもとにかくワインが大好きなので、大好きな友人と来たいなと思って、と笑顔で一言。約20台のキッチンカーなど、食べ物も充実したこのフェスタ。来年は皆さんもご参加ください。写真説明、3枚あります。1枚目、参加者3人がワインが入ったワイングラスとパンフレットを手に、笑顔で写っています。2枚目、平出遺跡公園の周りにテントが並び、その周りには大勢の参加者が集っています。3枚目、台の上に何本もの塩尻ワインが並べられている様子。写真説明終わり。フォトニュースでした。